それでは始めたいと思います。今回はですね、旧約聖書詩編の119編、145節から160節の間、タイトルは御言葉と題して、今日、皆さんと共に分かち合いたいと思います。では最初にですね、本文に入る前にですね、詩編119編についてちょっと見ていきたいと思います。この詩編119編ですが、その詩編の中で、また聖書全体の中で最長の章とされております。全部数えてみますと176節あります。で、ほとんどの節、すべての節ですね、わずか4節ぐらいですか、90、121、122、132、だいたいそれを除いたすべての節において、神様の言葉を起きてとか、たかしとか、さらきとか、さとしとか、悟り、戒め、法制、定め、道、言葉という、言葉、同じ道義的に使用して、言葉、その神様の言葉をそれで、表しております。で、この詩編は、オリック、ヘブル語でいうアルファベット詩編と呼ばれています。ちょっと私は詩人じゃないので、あんまりそのオリックっていうのはどういったものなのか、あんまし、わからないんですけど、それぞれですね、ここの119編見てみますと、8行ずつのまとまりが、一塊が、それ全部で22年ありまして、その22っていうのが、例えば、その、アレフとか、ベトとか、ギメル、ダレット、ヘーバル、ザイン、ヘッド、そんなようなヘブル語のアルファベットで、ちょっと話した、ヘブル語のクラス、ノンクリスチャンの時に取ったことがあるんですけど、もうドロップアウトして、あんまし、このヘブル語っていうのはあんまし親しく、勉強できてないんですけど、後でまた鈴木さんや、石山先生に聞こうかなと思ってるんですけど、この繰り返して何かを言うってことは、ヘブル文化の中でよくあることでした。記憶するために、例えば、書物という形で神様の言葉が残されてない状況の中で、そうやって、言葉に出して、声に出して覚えるってことは、本当にその覚えるために貴重な手段として、用いられてました。そのオリックっていうのはどういったものなんとか、ちょっとウィキペディアで調べたんですけど、ある一つの、文章や詩の中に、異なった意味を使うものをなんか織り込んで、言葉遊び、それが入ったものなんらしいんですけど、例えば一つの例として現在、それが織り込んだのかどうかって、ちょっと見ただけだったんで、詳しいことは分からないんですけど、例えば詩人で谷川俊太郎さんという方がおります。その方がこんな織り込みを作りました。最初の頭文字だけには注目してください。ある時、彼はこんなことを書きました。あくびが出るわ、嫌気がさすわ、死にたいぐらい、天で松明、まぬけなあなた、滑って転べ。この今6行にあたって、話しました、言いました。その頭文字取ってみると愛してますというふうになってるんですよ。そういったの言葉遊びっていうのかなと思ったんですけど、それさとき、で著者ではですね、不明とされておりますが、多くの学者によってダビデなんじゃないかという説が支持されております。実際私が読む仲介書、スポルジョンとかマシュヘンリとか彼らの書いている仲介書に結構ダビデについて言及されてるんですが、実際彼のダビデの、通った道を照らし合わせたら結構しっくりいくものがあるんですが、もしかしたらダニエルなんじゃないかとか、エズラなんじゃないかとかいう、そういった説もあるんで、ちょっと私もそれがわからないんで、あまり深くは取り上げません。で、この場所でですね、見ていきたいのは、私たちを敵としている人との関係や困難から、普段ですね、私たちは神様の御言葉についてどういったことを学べるか、 そしてまた神様は御言葉を通じて、ご自身に神様ご自身について何を啓示されるのか、そしてまた、私たちは神様のことについて、言葉についてどう説明できるか、神様は本当どうここで語ってる、私に言ってるんだという問いかけというものが促されるような、そんな箇所であるかとは思います。では一言お祈りさせていただきます。ご大天の神様、おはようございます。今日コロナウイルスとこの関係で、例えばこの時間普段、礼拝を持っている教会、貸し会場でやっている教会とか、例えば人数が大会場でやっている人数がたくさん集まる教会では、あるところでは礼拝を今日、延期したり中止したりする自治体、そういった報告がある中で、私たちこの場所で共に集い賛美ができて、賛美が共にできて、そして礼拝をすることのできるその恵み、私たち一人一人に中にその中に私たち一人一人出されました。ありがとうございます。今日また、詩編の119編から、あなた様の言葉を、取り上げていきたいと思いますけど、私この、時間がただ私が勉強したもののただプレゼンテーションみたいな形になるのではなく、一つ一つの、語れる言葉を通して、どうかそれぞれあなた様が私たちに一人一人に共におられるということ、そして求められる決断としては、十人十色、いろいろ受け取り方があるかもしれませんが、確かな形で神様を受け取ること、神様を、知ることが、受け取ることができますように、どうか、助けてください。すべてのことをあなた様にお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、本文に入っていきたいと思います。それでこの145節からですね、まあ、ヘブル語での文字ではコフというところのやつなんですけど、から始まるところなんですけど、では読んでみましょう。145節、私は心を尽くして呼び求めます。主よ、私に答えてください。私はあなたの掟を守ります。そしてまた146節、私は あなたを呼び求めます。私をお救いください。私はあなたの里しを守ります。ここですね、145節、心を尽くしてという書かれておりますよね。英語で言うと、この心を尽くして呼び求めますの箇所が、cry out。日本語に訳すと、まあ、どちらかというとも、丁寧になんか呼ぶという感じ、形じゃなくて、本当に叫ぶような形で、呼んでると思うんですけど、その心を尽くして呼ぶという、姿勢というのは、本当に、求道者にとって、救われた人もまだクリスチャンじゃない人も、すべてひっくるめて、私たち一人一人が求道者の姿勢で神様というものを求めていくべきではないでしょうか。私たちは叫び求めているでしょうか。本当に苦しいとき、困難のとき、もう、本当に心を尽くして、そうまで心を尽くしてまでそうまでするということはどういったことなんでしょうか。どういう時に私たちは神様から神様の助けを求めているでしょうか。自分の力では全くこれができませんと素直に認めるということですね。この部分だけちょっと足りないですか、私自信ないですから神様助けてくださいとか、そういったことではないかとは思います。また別の意味で良くないことは、今まで自分はこうだったからとか、 過去に昔から生まれつきそうだったんだから、そうだったんだからということで、もうこれはもうダメなんだと最初から諦めて、もう違う方法を、違う、助けてもらうにあたって違う手段を求めてしまう、神様じゃない違う方法を求めてしまうという例もあります。そこに何かが困ったときに、例えば私たち本当に困ったときは、例えば病気で倒れたときとか、どうするでしょうか。本当緊急のときは119番、電話すると思いますけど、まさにこの詩編の119編というのは私たち霊的な本当に、何か困難な状況になったときに、ここ一つ一つの説を見て、神様近くに言われること、神様は助けてくださる方であるということを叫び求めることによって、叫び求めることの大切さというものを教えてくれるのではないかと思います。ですね、別の箇所ですね、ヨハネの福音書9章の31節にこういうふうに語っております。私たちは知っています、神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが、神を敬い神の御心を行う者がいれば、その人の言うことはお聞きくださいます。でそれとまた、違った意味でまた反対のことを説明している、言葉があります。本当に私たち一人一人もう誰にもあり得ることかもしれません。注意しなければなりません。箴言の28章9節にはこう言っています。耳も背けて教えを聞かない者はその祈りさえ忌み嫌われるというふうに言っております。言葉は本当に私たち誰々が守り従うため、その中に私たちが入っているでしょうか。御言葉は私たちが守り従うために、あります。147節、御言葉は誰々に希望を与えるために。147節読んでみます。私は夜明け前に起きて叫び求めます、あなたの御言葉を待ち望んでいます。この夜明け前に起きて、もう朝の起きるの早い人っていうのはもう朝クリスチャンの方で祈っておられる方いらっしゃいますでしょうか。朝起きたらすぐ、その朝の祈りの時間のさらに前に、本当夜明け前に起きて叫び求めることを言ってると思います。イエス様はまだ朝早く暗いうちに起きて寂しいところに出て行き、そこで祈っておられたとか、例えばまた別の箇所では山に行き、静かな場所ですね、神に祈りながら夜明かされた。イエス様は本当にもう夜通し祈っておられる方でもありました。ローマ人への手紙の15章の4節はこういうふうに言っています。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためなのです。で私たちの助けは天地の作られた、主から来ます。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもないというふうに、詩編の121編に書かれています。もう一度言います。御言葉は私たちに希望を与えるためにあります。それでは次行きましょう。御言葉は誰々が、黙想するため、148節、私は夜明けの見張りよりも先に目覚め、あなたの御言葉に思いを潜めます。149節、 あなたの恵みによって私の答えを、私の声を聞いてください。主よ、あなたの定めに従って私を生かしてください。まあ、特に困難な状況の中で、さらにまあ その中の状況の中で、まあ、捉えられているなとか感じたりとか、包囲されているような状況とか、隠れることを余儀なくされている状況において、それでも、この詩編の著者は、魂が乾き、気を失うほど、苦しくても、床の上で神様のことを思い出し、夜通し祈ることができたということなんですけど、イエス様も、この149節ですね、主よ、あなたの定めによって私を生かしてください。これはあなたが決めた、神様が決めておられるように私を生かしてくださいというふうにとってもいいんじゃないでしょうか。私がそうされたいような形で助けても生かしてもらうんじゃなくて、神様が望まれる、私たちに望まれる形で私たちを生かしてもらう、この姿勢のことを言っていると思うんですけど、イエス様がまずそうでした。ゲッセマネのにおける祈りを思い出してください。彼はイエス様はこう言いました。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望んでいるようにではなく、あなたが望まれるままに、なさってください。この杯を私が、飲まなければこの杯が、過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られました。箴言19章の20節こう言ってます。人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現するというふうに書いてますね。また別の箇所、エペソビトへの手紙2章8節、この恵みの上にあなた方は信仰によって救われたのです、それはあなた方から出たことではなく神の、賜物ですというふうに、言ってます。この御言葉というのは本当に私たちと、その御言葉の中に私たちは神様の御心というものをいるわけですけど、その御心というのは、私たちが本当に願い求めることは、人とは本当に一致しない時が多々あると思います。そんな中で大事なことは、御言葉というものは私たち一人一人がやはり自分が何であるか、どういった存在であるかというもの、ことを本当に認識した上で、でまた神様がどういった存在であるかということを本当に、理解した上で、それは何だろうと、メディテーションするためにメディテーションするために、御言葉が私たちが黙想するために、存在します。それにはまず大事なことは、聖句を覚えて、ただ覚えるだけではなく、本当に目に見えるように、そして手に取って分かるように、そして自分のものとすることができ、できるように本当することが大事です。本当に、黙想することができる人っていうのは、なんていうのかなって、本当にその時だけが幸せなんじゃなくて、本当にもう一年通して、もう年間通しても、もっと長い期間通して、神様にある幸せというものをなんか体験できてるんじゃないかなって、なんか思います。で、まあ、今日はこのプリントの中には取り上げてないんですが、その、黙想することによって、黙想できることによって、私たち実際に得られるものがあります。得られるようなものって何でしょう。一つね、ここにいいことが書いてあります。同じ詩編の119編の97節から100節、ね、こんなふうに書いてあります。どれほど私は あなたの御教えを愛していることでしょう。それがいつも私の思いとなっております。あなたの仰せは私を敵よりも賢くします。それが常しえに私のものだからです。私には私のすべての死に勝る私すべての死に勝る賢さがあります。あなたの悟しが私の思いだからです。私は老人たちよりも生き分けができます。私があなたの戒めを守っているからです。まあ、すべての人に勝る賢さとか、老人たちの見極めできるとか、まあ、本当に、恐ろくもそんなことを、口には出せないんですけど、まあ、本当にまあ、そこで、ある人は本当に、聖書のことを知識でもって、本当にが、勉強するような感覚で、教えたり、あと老人の人はどちらかというとそういった御言葉よりも時には経験というものを先に表に出す抵抗もなきにしもあらずかもしれませんけど、そこで大事なのは誰々がそうしたからとか誰々さんがそう教えたとかそういったことにとどまらず自分で本当に聖書を調べて神様との個人的な交わりというものを強くしていくことによって本当にもう気がついたことがあったら何か気がついたときたら本当にもう気がついたときには神様の言葉なんか思い巡らし聖書の言葉を読んでたり気がついてたり祈ってたりとかそういったときが、まあ、私たち本当にそういった時間っていうのが増えたら嬉しいことなんじゃないでしょうか。続きましていきます。御言葉は真理として誰々に信頼されるために存在します。150節悪意を遂げようとする者が近づきます。彼らはあなたの御教えから遠く離れています。しかし主よあなたがそばにおられます。あなたの仰せはことごとく誠です。私は昔からあなたの悟しで知っています。あなたは永遠にこれを定めておられることを。悪意を解けようとするものが近づきました。伝道する人、信仰者を迫害するものが近くにいるってことなんでしょうか。でも嬉しいことに近しってあります。嬉しいことに主よあなた方が あなたがそばにおられます。敵が近くにいるとき、神が近くにおられることを知ると安心しますよね。152節あなた、昔からあなたの悟しで知っています。あなたは永遠にこれを定めておられること。この悟しというのは、まあ、神様が与えた契約とか立法のことを言ってるんでしょうけど、でも今の私たちにとって、確かなものがあります。天地が滅びても神様の御言葉は決して滅びることはありません。その永遠、御言葉の真実として永遠に、存在します。詩篇34篇18節にはこう言っています。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われるというふうに言っています。この霊の砕かれた者というのは、罪心の打ち砕かれた者。霊の砕かれたものってどういった人たちなんでしょうか。それは自分がここで感じた教えられたことはこの罪が分かる罪がな自分が罪人であるってことが分かる人認めちゃんと素直に認めることができる人なんじゃないかなと。そしてまた恐れを持って、また誠を持って、死を神様を呼び求める人たちが本当に心の、砕かれた霊の砕かれたものなんじゃないでしょうか。そういった人たちは救われます。なぜかというとそれが真理でありその真理の御霊というものは、私たちと共におられ、私たちのうちにおられるからです。ということで、まあ、御言葉は真理として私たちに信頼されるためにあります。続きまして、 御言葉は誰々を助け出し、蘇らせるためにそうなします。これから後の箇所ですね、主の贖い、そしてまた主は生かしてくださる神です。神としてのその忠実さについて言ってます。153節。私の苦しみをご覧になり、私を助け出してください。私はあなたの見教えを忘れません。私の言い分を取り上げ、私をあがなってください。あなたの御言葉に従って私を生かしてください。この私の苦しみをご覧になり、新改訳聖書、第2版になりますと、私の苦しみと私の悩みを顧みてくださいと言っています。私の苦しみをご覧になり、私の悩みを顧みてと言っています。そして実際神様は そんな私たちをあがなってくださいます。生かしてくださいます。私たちに起こったその悩みというものを思い出してくださいます。そして私たちに向けられたそのそしりに目を留めて、あらゆる、苦しみながら私たちを顧みてくれます。そんな神様の御言葉に神様の御言葉によって私たちが聖書への興味というものはさらに強くなっていくのではないでしょうか。さらなら神様は私たちにコロサイ人への手紙1章13節こう書かれています。道は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子の御支配の中に移してくださいました。そしてまたもう一つ、ヘブル人への手紙7章の25節は、従ってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全にお救いすることが、おできになります。この神様は取りなしてくださる、救い出してくださり、取りなしてくださるわけですけど、この取りなしをしてっていう、その取りなしって箇所は、同じ、別の取りなしって言葉を使っている別の箇所では、聖書の別の箇所では、弁護してくださる、私たちを。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには道の前で弁護する方がいます。それが、誰でしょう。義なるキリスト、イエス・キリストです。御言葉は私たちを助け出し、蘇らせるためにあります。155節からですね、御言葉はですね、誰々を助け出し蘇らせるため、まあ続きですけど、155節、救いは悪しき者から遠く離れています。彼らがあなたの掟を求めないからです。156節、あなたの憐れみが偉大です。主よ、あなたの定めに従って私を生かしてください。クリスチャンでも、あるかもしれません。私たち人間は往々にして自分の好むべき道を選び、そして迷い出て、そしてある時は命を失ってしまいます。私たちは子羊のように方向感覚が一人になったら、本当に方向感覚が全くなく、迷ってしまったら自分がどこにいるか、どの位置にいるか全く分かりません。いろんな不貧困や偶像礼拝、魔術、敵意、妬み、憤り、争い、さまざまなことありますけど、肉の行いというものがありますけど、その悪しき者としての行いにはまってしまったら、私たち誰も神の国を相続することはできません。でもそんな私たちに対する神様の憐れみというのは本当に偉大、憐れみは偉大ですと言われますが、本当に強いです。たくさんあります。計り知れることできない。 神様の教えだ、私たち一人一人が、神様は私たち一人一人が、その、まあ、定めに従って私を生かしてくださいというふうに書かれておりますけど、その肉の思いを、肉を様々な情欲や欲望を、もう本当に十字架につけなければなりません。私たちはその黄泉の深みから魂が救い出され、一人一人私たちに魂が救い出されているということを本当に心から感謝、しなければなりません。例えばというと、私たちの罪は火のように赤くても雪のように白くされたわけですから、恐れ多くも選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民として、私たちはもっとその御霊の実がにつながることが、つながる何かを求めなければなりません。悪しき者は、悪しき者が遠く離れていますけど、そこでも私たちはあるときはこう、マタイによる福音書5章44節、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいというふうに書かれています。自分の迫害する者を祝福にも、祝福をしなければなりません。それで次行きましょう。157節で、私を迫害し敵とする者が多くいます、しかし私はあなたの聡しからそれません。158節、私は裏切る者どもを見て忌み嫌います、彼らがあなたの御言葉を守らないからです。まあ、先ほどから続きますけど、迫害されていると感じたときに、時には誘惑があります。その迫害されないように、迫害する者から何とも思われないように、迫害する側の敵の方の側に、左右の方に入ってしまう。それは本当にもう悲しいことです。でも御言葉によって強くされることによって、私たちはその裏切る者どもを見て忌み嫌いますに書かれています。どれだけ私の身近な人が、例えば本当にそこで廃墟者という人が身近なところから出たとしても、それにたじろがないで、私たちは道からそれないことを、むしろ本当に強く神様に守ってもらえるように祈っていきたいと思います。例えば世の中で本当にそういった罪の中に入っている人がいると思いますけど、本当にそういった人たちを全然交際しないようにするわけにはできないと思います。それはもう私たちも世の中からもういなくなるしかないですから。だけど兄弟と呼ばれるもので、不貧困なもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないというふうに書かれている聖書の箇所もあるぐらいです。私たち神様の言葉が分かる、神様の素晴らしさが分かれば分かるほど、その神様の視野というものが分かるんですけど、悪がどういったものであるかというものをさらに深く分かります。そして罪、なぜ私たちが罪人であるかということも含めて、自分の中にまだ残っている罪というものもあぶり出されるように、それを確認することができます。テモテの手紙第3章の12節、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますというふうに書かれている通りです。だそのことで本当に先ほど申し上げましたが、たじろがないように、また道からそれないように、お互いに気をつけていきたいと思います。別の箇所で聖書はこう言ってます。ペテロの手紙第1の3章の10節から14節、こう言ってます。命を愛し幸せな日々を見ようと願う者は、下に悪口か、こうかな、を言わせず、唇に欺きを語らせるな、悪を離れて善を行い平和を求め、それを終え 死の目は正しい人たちの上にあり、死の耳は彼らの叫びに傾けられる。しかし死の顔は悪をなす者と共に敵対する。もしあなた方がどういうことに対して熱心であるなら、誰があなたに害を加えるでしょう。たとえ義のために苦しむことがあっても、あなた方は幸いです。義のために迫害されているものは幸いです。三条の水君にもあります。ありましたね。ですから神に従い、ヤコブの手紙4章7節から8節こう言ってます。ですから神に従い悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。ふた心の者たち、心を清めなさい。何言ってるでしょうか。これはここの箇所、神に従うときは本当に神様にも従うけど、他の神様を否定する、神様に対して、神様を否定するものにも従うってことを私たちやってないでしょうか。神様に従うときは神様だけに従う、これは大事です。それで神様が近づいてると分かってる、この人は神様に近くにおられるな、神様が近くにいるなって人に対しては、本当に、本当に守られます。悪魔が離れて逃げ去るっていうふうに書いてあるぐらい、本当にその、守られてることに気がつきます。そしてまた、善を持って悪に打ち勝つということも教えてくれます。ここでも言ってることは、御言葉は私たちが悪を忌み嫌うためにあるわけですけど、私たちはその命の言葉をしっかりと握って、私たち一人一人が世の光となることによって、時には、キリストの苦しみに預かることで、イエス様の名前によって非難されることがあるかもしれませんけど、御霊がその先ほど申し上げましたけど、真の御霊が私たちのうちにとどまってくださいますから、ある時は本当に嬉しい時も嬉しく、本当に幸いであるということを本当に実感できるのではないでしょうか。で次いきます。御言葉は誰々が最も、愛するため、159節、ご覧ください。どんなに私があなたの戒めを愛しているかを、主よ、あなたの恵みによって私を生かしてください。別の箇所ですね。テサロニケ人への手紙第1、2章の4節、こんなこと言っています。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのです。ではなく、私たちの心を調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。御言葉は本当に、御言葉と親しい交わりができるにあたって、本当に、その言葉が好きになるのはもちろんですけど、その言葉を与えてくれている、与えて約束してくださる神様を本当に愛することができます。いよいよ160節、最後の節になります。御言葉は誰らにとって永遠のものであるため、160説にはこう言っています。御言葉のすべては真実です。あなたの義の裁きはことごとくとこしえに至ります。その神様の言葉は本当に純粋なものであります。より頼む私たち一人一人の、その御言葉は私たちにとっての盾であります。その真実も真実であるから、その御言葉に御言葉がこれからもっと悪くなるとか、もっと良くなるとか、良くなるとか、もうそんな必要ないです。もともと御言葉は純粋でも、真実ですから、その言葉に付け足ししたり、その御言葉を切り取って拾い読みをその促すような教えが、これからも出てくるかも思いますけど、また指摘解釈を施してはならない、そんな、 注意も出てくる、うん、ただ出てくると思いますけど、私たち一人一人が甘やかすものにはならないために、真理によって聖別されるために、神様の御言葉は私たち真実としてあります。最後にですね、別の箇所、ペテロの手紙第1の1章23節、こう言ってます。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からでなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです、というふうに言ってます。はじめですね、神様は天と地を創造されて、全てのものを作りました。それらを見て、神様の目から見て、それは良かったです。しかし、アダムという一人の、その男の神への不従順という罪によって、人類は罪の中に閉じ込められ、神と断絶し、最後には死ぬものとなってしまった、した。しかし、私たちは、そんなイエス・キリストによって救いを得たことで希望があります。神の計画が進められるには、人間側の信仰を求められます。どうかそのことを私たち自分の弱さを、受け止め、私たちの弱さを受け止めてくださり、そして私たちの罪を担ってくださり、そして十字架にまでかかってくださった神様のことをもう一度今週また深く、思い巡らしながら、今日のこの詩編の御言葉の分かち合いの時を閉じたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、この時を与えてくださりありがとうございます。私たちそれぞれの人生、それぞれにおいて浮き沈みは確かにあり、なかなか生きた信仰を生活を送るってことは本当に戦いなしではできない、できません。その戦いの中で本当は私たち本当に弱さに感じます。一時的に熱心になることもできますけど、またそこでつまずき、立ち返ったと思ったらまたつまずき、それでも神様、あなた様は私たちのことを許してくださり、その都度許してくださり、愛してくださってことをありがとうございます。いい時も悪い時も信仰を厚いまま持つことは本当に難しいことかもしれません。でもそうで、本当にいい時も悪い時も全てあなたにあって、私たちはあなた様との関係の中で特別な人として、この日々を過ごしていくことができますように助けてください。あなたにより頼み待ち望む、そんな愛にとどまることが、私たち一人一人それができたらと思います。そのための必要な力というものを、私たちに与えてください。すべてのことを本当に委ねること、言葉で言うのは簡単ですけど、本当にあなた様に委ねて、いければと、そんな毎日をあなた様に導かれて送れればと思います。言葉にならないこともたくさんありますけど、どうか、その部分においても、心の中の作為としてあなたに、あなたを呼び求めることができますように、助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。